そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔を始めよう、さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
今週ね、
はい、
来週の特集のために映画を私は見に行きました。
おう、
タイトルはですね言えないんですよ。
レッドデッドデーモンズデデストラクションです、
はい、の前哨ですね、はい、ありがとうございます。
文字が多いこと、
はい、まあ、通称デデデデと言われている映画です。いや、予告をね劇場で見たときに、昨年から流れてたのかな、
うん、
これ面白いんじゃないのっていう。私本当原作知らないんですよ、全く。
俺も知らない。
原作も知らなければほぼ何の情報も入れずに見に行ってきました。
映画館の予告のみ。
予告のみ。
ああ、いいですね。
いや、これは新鮮よ、すごく。あえて何も情報入れずに行くっていうのは、だからどういうタイプの作品かも予告からしか想像してない。
はい、
めっちゃ面白かったです。
お
こう、よく今見るべき映画っていうのを言うじゃないですか、最近ね。
うん、
多分コロナ明けて今の時期、まあ、コロナも含めてその前からこういろいろな、世の中にあるいろんな問題を含めた上で、今のタイミングしか作られなかったであろう漫画であり原作がね、で、それのアニメ化だったんだろうなというのを非常に感じるというところで、見ておくべき映画なんじゃないのかなと思いました。非常に面白かったので、まだ前哨ですけれども、これね前哨こう、後ろがあるんですよね。でそちらのはまだ5月に公開に延期になっているので、本来なら5月の分まで見てからやろうかという気持ちも若干あったんですが、いや前哨だけで語っとかんといかんだろうという気分になったので、来週の特集は決まりました。ということで、皆さん劇場に見に行ってください。後悔はさせないと思います。はい、ということで、行きましょう。終わらせたいと思います。今日の特集は
2024年冬アニメ最終回特集です。
さあ始まりました。今日の特集は2024年冬アニメ最終回特集です。今期スタッフ視聴済み作品数は16作品、投稿が来た作品は9作品となりました。今期はですねスタッフ視聴済み作品が少ないです、すいません。
いや、はい、
まあまあ
忙しかったり
ですね、まあいろいろ忙しかったりとか、どうしても見るものが絞られていったりとかいろいろあったとは思うんですけれども、まあその関係でですね、通常以上に投稿をいただいた作品を我々が見ていない作品も多いんですよ。
はい、
ここ、何回かの、青田とか最終回特集で自分たちが見ていない作品に関してはもうコメント読みしかしないということをしてるんですね。
まあ、まあ、
採用した
場合は見てないからわからないですからね。
そう、逆にね適当なこと言っていいのかっていうところもあるじゃないですか、見てない。
いやムズムズします、それ
は。そうそう、だからそれはこういやそうじゃないんだけどなって思われたくもないっていうところもあるし、見ていればまだそうですねっていう話もできるんですけども、見ていないものに関してはコメントをお読みするということで今はやっておりますので、まあそういうパートががっつりあるかもということで、その際はお許しいただければと思います。はい、まあだってね投稿来るのギリギリなんで、ほんとギリギリまで来るんで間に合わないですからっていうところもありました。はい、ということで今回も皆さんからいただいたアンケートをもとに投票順に紹介していきたいと思います。今回多かったですね、結構ね。
そうですね、
はい、 あの投票多かったんで、まあそういう意味じゃ納得の、特に上位の方はね、納得ランキングかなという感じではありました。では行きましょうか。まず第1位は。
第1位、早々のフリーレン。
はい、もうこれは先週最終回までの特集をしておりますので、コメントは受けてないということにしましたので、コメントは来てません。いや、でもそれでもちゃんと1位を取ってくれて私はほっとしてます。いや、コメントの中にね、いっぱいあったんですよ。あの、早々のフリーレンには入れませんでしたっていうコメントが。
え？
いや、だってほら、もうあえてって書いてある。みんなあえてって書いてるの。あえて、もうそのね、どうせ来るだろうから。っていう意味で
殿堂入りみたいになって
る、ね、そうそうそう、早々のフリーレンと薬屋の独り言は殿堂入りな、うん、扱いなんで入れませんでしたってわざわざ書いてる人が複数人いました。
ほほほ、
それでもちゃんと1位を取りました。
うん、
うん、まあ納得かなと。
うん、
いや、まあそういう意味じゃ結構作るにかけてめっちゃ持ってったなっていうところはあるので、2期の発表が、スペシャル番組でもなかったっていうところが一番の寂しいところぐらいですか。
そうですね、
はい、もしかしたらね、今週話題が出てて、いや発表になりましたねって話を今ここでできてたかもしれないのにできなかったっていうのが一番寂しいぐらいですかね。
うん、
うん、まあ、まだ発表の準備ができていないということだと思います。やるでしょ。いや、やるでしょ。
大きな声で期待してます、
はい、やらないわけがないとは思いますが、それでも期待してますという一言で終わりたいと思います。そして第2位は。
第2位、薬屋の独り言。
薬屋の独り言は一回特集してますよね。
はい、
こちらもコメントは来てません。もう2期が、決定しております。2025年決定済みということで、どうでした？いや、確かにね、すごく面白かったなと思います。こういうタイプのいわゆる高級ミステリーシリーズとして考えると、まあ、すごいよくできた出来だったんだろうなというところはあるなと。まあ、もう本当、まおまおのキャラクターですよね。
まあ、そこはいいですよね。本当にミステリーってやるとやっぱこういう一応オリジナルの世界観なわけじゃないですか。でモデルはあれど、
そうです、まず国も含めてね、
はい、っていうところでミステリーってやると結構こうなんか作者のね、やりたい放題じゃないみたいなところが気になっちゃうんですけども、ミステリーもそうですけど結構人情話が多いんで、そこで結構キャラクターを好きになれるっていうのがたくさんあって、僕はそこが楽しかったですかね。
私は最後ジンシとマオマオが傷口が開いちゃってっていうところで結構人種が焦ってたのが、やっぱりその数話前で同じようなことがあった時にこう凛としてたのはあの場だったからだったんだなっていうのが分かって、なんかいろいろ複雑だけど2人にはもうちょっとこう距離を縮めてほしいなっていうところで終わったので、やっぱ続きが見たいなっていう気持ちが結構でかいですね。
恋愛要素ももちろんあるわけじゃないですか。マオマオのね、こう気持ち的には、うん、なんかそんな感じはないんだけれども、でも全くこう恋愛というところまでは言っていないにしても、人士様に対して前よりは全然歩み寄れるようにはなってますよね。
いやですし、最終話のマオマオのセリフにちょっとだけ女の子だった一セリフがあって、それがもう演技で私は分かったので、あ、そのまあ、恋とか好きとかではないにしろそういうことをできる相手になったんだなっていう、うん、まあ冗談なんですけどね、そのシーン自体は。はいはいはいはい、まあそこがすごくなんかおしゃれなこう演出というか、なんかあからさまに恋ですよっていう感じではない、匂わせ的な感じがすごく好きでした。
うん、薬屋の独り言は結構幅広い層に今回アニメ人気だったみたいで、うん、私が知っている方でも、70代の方がアニメでハマって原作全部買って読んじゃって、もう先の楽しみがないよとか言ってるのを見かけてそんな風に言われて、いやなんかね本当広いなって っていう、普段アニメ見ない人なんですけどね、そういう人が、何かのきっかけで見始めて、その夜起きてるからっていうのでつい見始めてそのままハマったみたいな話を聞くとすごいなって思う、こうまあ幅広く見れる物語ではあるのかなっていうところもあって、2人の関係もより2期では、広がっていくのかなっていうところも感じますし、2025年っていうのがまだ先ではありますけれども、まあ楽しみに待ちたいと思います。
第3位、僕の心のやばいやつ。
やばいですね。
やばいね。
まだ最終回を実は迎えていないというところもやばいですけれども、
そうですね。引きもピンチでしたね、
はい。
うん、
今期ね結構ギリギリこの収録のタイミングぐらいで最終回を迎える作品がまあ事実いくつかあったっていうところもあって、そこは申し訳ないなと思うんですけど、いやでもねタイミング的にねもうここでやらないと、
うん、
来週じゃ遅い気がするんですよねやっぱりね。
うん、
もう4月入っちゃうしね。
入っちゃうしねっていう、まあそういう意味じゃ今期は結構難しいタイミングだったかなっていうのは思います。申し訳ございません。まあ、今期2人の関係がより近くなってドキドキが本当にドキドキさせてくれたなっていうところがやっぱりもう見どころだったんじゃないのかなと。これはもう特集でも言いましたけどね、
2人とも自分の恋に気づいているので、
うん、いいね、青春だね。
青春ですね。
はい、
中学生が
いやほら昔というか特殊の時にとかに言ってたじゃないですか、いやいずれ別れるんだろうけどみたいなことを私が、
ああ言ってましたね、
はいはい、
本当に
あの二人はそのやっぱりねどうしてもその仕事柄、
はい、
無理だろうと思うからみたいな話をしてた部分が、あいつ乗り越えそうだなっていうのを、
乗り越えそうですよ、
そう乗り越えそうだなってって思わせてくれる輪が続いているのが強いなと思いました。
うんうん、3年生になってより山田の本心、うん、市川の本心っていうのがそれぞれの話数で見られたのがグッときましたね。
そうね、
うん、
市川
は踏ん張れる子ですよ、うん、踏ん張れる子だし、で踏ん張っても力を奪わずで倒れちゃってもちゃんと山田はそれを受け止めるっていうのがもう出来上がってるから大丈夫だよ、
うん、でそうなった時には周りがちゃんと支えてくれるっていうのも含めて、いい友達にこいつら恵まれてんなっていう、
うん、
ところもね、いや本当先、これはまだ何も決まってないですよね確かね、
多分、
はい、
でも漫画は結構先の感じになってるから、
はい、
やるんじゃないかな。
まあここまでね好評だったらね、やるんじゃないのかなっていう気もしますんで期待したいと思います。
はい、
第4位、勇気爆発バーンブレイバーン。オタハン正規さんからの投稿です。綺麗に終わった、私はこの終わり方が好きです。だって1970年代の王道じゃないですか。ロボットものの王道、飛行形態ブレイサンダーへの変形、新たな武器ビルドバーンの形成、バーンドラゴンとの合体、そしてイサミが覚醒して勇気爆発させてバーンブレイブビッグバーンへの巨大化、すべて揃っていました。リアルロボット大好きおじさんは心を洗われました。ヒーローものはこうでなきゃ。風呂敷はきちんと畳まれましたし、予定通りスミスも帰ってきて、めでたしめでたしです。そして、ラストの主題歌のカラオケ効果はもうワクワクで、みんな歌いましたよね。さあ、勇気を出して歌いましょう。ありがとうございました。続きまして、サイコさんからの投稿です。なんだかんだでリアタイまでして視聴していたバーンブレイバーン。毎週様々な展開を見せてくれて、放送後に SNS の感想を眺めるのも含めて楽しかったです。最後の11話、12話のすごい勢い、感動で泣きながら超展開に笑うというよくわからない感情、元気玉のようなものでラスボスを倒してみんな生き残って大団円、最後はカラオケバージョンのオープニングで視聴者も歌って締めるという、突っ込みどころはたくさんありましたが祭りのように賑やかでよかったです。こんな作品を世に出してくれたサイゲームスと大張監督含むスタッフの方々に感謝です。ありがとうございました。
まあまあ気持ちはわかりますよ、 はい、いや、いやね、申し訳ないけど、俺は、これは、特集した時が最高潮だったと思ってるんですよ。
ほう、はい。はい、
で、なんであのタイミングで特集したかは怖かったからですよね。
あ、この後どうなる
んだろう。この後どうなるんだろう。しましたね、ここが一番の絶好調のところなんじゃないかと。
はい。
いう不安を実は心の中に抱いていたから。
はい。
で、こう、後半になるにつれて、ん、ちょっと、なんか乗れないな、みたいな気分に正直なってたんですよ。
あ、尖っって言ったので、
はい、
ついてこれるやつだけ乗ってきなっていう作品なんだなって感じはしましたね。
あ、そうですね、まあ、それはわかります、それはわかるんですよ。でもそんな気持ちになっていったんですね。うん、はい、まあ、とりえ、うん、だからラスト3話は今日見ました。止まってたんです。
はい、
はい、相変わらず、置いてきぼりな感じはあったんですけど津田健めっちゃ楽しそうだなっていうのと
小西さんの方が面白かった、
はい、あ、そうですね、それも面白かったですね、はい。そして、最終話に出てきたクギュに、いや、こんな仕事クギュにやらせんなよっていう気持ちを、
その使い方がもうオタク向けですよね、
はいはい、思いながら、え、これ誰かな、誰かな、どっちかなとか思いながら、で途中で、あ、クギュかって思ったわけですけれども
ほら、坂口さんのいない銀魂だから、
あ、そうですね、確かにね、って思いながら、うん、はいいやいやいや、それでもね、そんな思いをいろいろして終わった後にいきなり、カラオケが始まった時につい歌ってしまった自分で、これはもうダメだったんだなと思いました。
敗北したんだなと、
ああ、負けたなと思いましたんでもういいです。
いや、もう最後までお約束全開だったし、その勇者ものヒーローものとは何ぞやっていう話の骨子みたいなのはブレてないので。ああ、
そうですね、確かにね、うん、
だってあらすじだけ言えばですよ、そのとっさの時にちょっとした英雄的な行動を奇跡的に取ることはできたけれども、もともと全然英雄的資質がない一般の人が見せたその奇跡の輝きに心をつかまれた英雄願望のある男が、2人が出会うことによって起きた奇跡の物語です。めちゃくちゃ王道だし、勇者になれるはずもなかった人が最後本当の勇者になるっていうのはめちゃくちゃ熱い展開だと思うんです、
うん、
あらすじだけ読めば、その未来から過去を救いに来た女の子がいるとかも含めてめちゃくちゃヒロイックな話なんですけど、なぜか気持ち悪いんですよう
ん、そうですね、
どうして、はい、あんなにストレートなのにどうしてこんなに気持ち悪いんだろうっていう、
ちゃんとね、みんな大集合して力を合わせたりもしてたのにね、
はい、笑えるんですよそこね。
最終回にポットでとはいえラスボスが出てくるわ、はい、その新規の敵が 2,3 体襲来するわ、最終フォームは出るわ、こんな豪華に詰められることなんかないですからね、
はい、でも見たいものが見れてるんで、せっかくのボスのあの話は聞いてあげてくださいよ。
もうブレイバーンは最初から人の話聞かなかったからそこもブレてるよ。
そうあれはね、うまいと思った。最初に話聞かなかった時はイラってしてたんだけど、うん、2回目そっちの最終話の方はよし聞かないでいいぞってなってたから、
うん、絶対あいつろくでもねえからっていうのだけは分かってたんで、
だから印象が180度変わってんのは、ああ、これはうまいなって思った。
ろくでもないし尺もないからいいよっていう感じのね、
うん、そうね、うん、あと何分あるかなみたいな感じでしたからね。
本来であればですよ、あの最終話のエピソードって 2,3 話かけて丁寧にやるような話のはずなんですけど、でもあれを最終回に全部詰めて一気にやる勢いっていうのがこの作品らしいギャグなので、もうそれでいいやって思ったし、
オタク向けだわ
ね、そうそう、うん、最後エンディングをみんなで歌おうで終わってるところもちょっとほら、あのビーストウォーズみたいでいいなって思ったし、ね、あ、結構いろんなヒーローもののパロディーみたいなところも含めて面白かったなって。最終回なんかはウルトラマンのパロディーだと思いますけど、
うん、いや、よくできてましたよね。そう、こう、そう思えばね、
うん、
そう思えばそうなんですよ本当にね、なんかね、このね、気持ち的にね、なんかモヤモヤする感じをね、
負けた気がする感じがする
んですよ、ちょっとね。
そんなに素敵なものだし、こうやって説明すればするほどに、それは素晴らしいものだなって気がするけど、でも気持ち悪いんだもん。
うん、 演出が気持ち悪いんだよな。
ブレイバーンに押し倒される勇みはマジでキモかったからな。
あれね、
うん、どうなんだよそのままみたいな感じ。
あれ巨体が迫ってくるから怖いですけど、大好きだっていうストレートの発言は結構好感が持てるなとは思いますよ。一応愛と勇気って言ってたし、そういう感じなんだと思います。
やな。
まあ、いいと思います。そのユリロボットアニメがあるんだったらバラロボットアニメがあってもいいんですよ。うん、
はい、
多様性。
な
そうね、今の時代だからこそということで、これもそういうところから生まれた作品だったんじゃないかと思いましょう。はい、はい、納得の
爪痕は残したと思います。この作品は
そうですね、多分これを抜くこのタイプの作品はなかなか現れないと思いますんで、そういう
目指そうとするのは難しいと。
そうですね、そういう意味じゃ本当にすごいもんが現れたなっていう感じではありましたね。
キラボシのような作品でした。
第5位、指先と連連。
指先と連連は一応特集もした作品になるんですけど、どうでしたか最終回。
いや、あの最終回まあ美しかったですね。デートシーンのお花畑じゃないですけど、こう植物園かなあれは、
うんうん、
の美しいこと、美しいことあれは思い出に残るデートだよね。
最終回であのお花畑はちょっとずるかったですね。とても素晴らしかったです。他の人たちの恋愛もちょっとずつ進んだ感じで、
うん、
なんか最終回としてすごいすっきり終わったなというか、続いてる作品じゃないですか一応原作はまだまだ、うん、なので、まあ、アニメとしてすごくいい区切りで、あ、この先も見たいなって思えるのに、アニメとしてはきちんと終わっていて、原作もちょっと気にもなりましたし、まあ、あの世界観もやっぱりアニメ化して素晴らしかったなって思える、
うん、
最終回でしたよね。
でしたね。なんかもう王子とユキが本当になんかこう分かり合えて、これから先ちゃんと友達になれるんじゃないかなって感じがしたのとかも良かったし、
うん、
みんな新しい道に一歩踏み出してる感じがね、こう誰かと付き合うだったりとか、誰かと一つ区切りをつけて終わるだったりとか、こっから始まる、ここで一つ終わるみたいなのがすごくこうしっかり描かれてるのが誠実だなと思いました。
私は女の子のキャラクターがこう恋が始まったり、まあ一区切りつけた段階でなんか一つこう可愛くというかおしゃれになってたのもすごく好きで、
あ、わかる。
なんか可愛くなってませんでした全員。
なってた。
確かに。
あとユキが耳を出す髪型をしてるのも良いなって思いました、うんうん、その、うん、補聴器が隠れるような髪型をしてたんですよねあれね、
うんうん、
もうそれが出てもいいやっていう心になったっていうのは一つね、こう付き合ったことによって生まれた新しい世界だと思うんですよ。あれがね本当なんかその説明がないけど見ればわかるっていうものを絵で出してくるっていうのがすごく良くて、うん、
私ちゃんと障害に対するこう世間的なこうハードルみたいなものも描かれてはいるんですけど、やっぱり主人公がユキで前向きに生きている部分がこう暗くなりすぎないというか、明るく前向きに頑張るぞっていう感じもあるので、描かれていないわけじゃなくて、まあこれから先そういうふうにまあいろんな人が多様化というか、こうまあそういう性のこともそうですし、こういう障害のこともそうですけど、フラットに見ていける世界が広がっていくんじゃないかなっていうのもちょっと感じられて、まあ、作品にもすごく合ってましたし、そういうキラキラとした明るい未来を想像できる終わり方、うん、恋だけじゃなくてっていうのがすごく良かったなって思いました。
第6位、ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する。
はい、そこはにでも特集したループ7ですね。
はい、
ハッピーエンドラブラブな感じで終わりましたけどって言っていいのかな、
うん、でもなんか特集の時にクムさんが、はい、転生してきてんじゃないのみたいな疑惑みたいなのがあったじゃないですか。
まあ疑惑というか、これは転生ものじゃないんだよね的な感じ。そうそう、普通こう悪役令嬢ものというのは転生じゃないですかっていうところですよね。
うん、現代から
現代から現代のゲームとか、ね、うん、小説とかの世界に飛び込むみたいなことが、基本悪役令嬢の、うん、定型みたいなテンプレみたいなものだと思っているんですけれども、うん、まあ今回は、ループしているというところが、
うん、
ポイントであって、その中にいる、令嬢は転生者ではないというふうなことでスタートはしていましたけれども、うん、いや今回ねさすがに、花火が出てきたので、
うんうん、そうだから最終話目で見たときに、あ、やっぱりそういうことってなりました私は。
ああ、いやさすがにそうじゃないとは思うんですけど、そのいわゆる現代の知識、いやそのだって薬学とかやってた絡みがあるから花火につなげたっていうことに取れば取れるんだけれども、
うんうんうん、
そのもともと爆発させるために用意してた爆弾である火薬を、うん、花火にしたっていうのは、うん、あまりにも急展開かなっていうか、まあそれがありだとすれば実はあの転生してましたっていうところの方がよっぽど納得しやすいかなっていう気持ちはなかったわけではないんですよ、
うん
うん、
でもまああそこで花火が上がるのは綺麗でいいのよね確かに
結局でもマニキュアとかもあったんで、うん、そういうところから発想がその色をつけるとか変えるっていう発想に行ったのかなとも思いつつ、うん、転生、
うん、でもそうそうマニキュアもそうなわけじゃないですか、 それが例えば転生ものだったらめちゃくちゃ納得いくみたいな感じなんだけど、うん、そうじゃないっていうところが、まあでもそういう世界でそういうことを気づく人が、まあ普通だったらなかなか気づかなくても彼女は何回もループしてるおかげでいろんなものを、うん、まあ本来ならすで、にね何十年も生きているのと変わらないぐらいの知識と経験を持っているわけだからっていうふうにして考えれば納得いくのかなとか、まあそういう部分はありましたね。
まあ実際私たちの世界でもまあその転生とかじゃないけど あるものじゃないですか、花火とかマニキュア生み出されてるものなんで、
そう
なんですね、まあ、そのクムさんの言うようにね、はい、7回ループしてれば思いつくというか、
まあ、
うん、
そうね、彼女のその行動から、うん、彼女の行動と経験からそこに至ったっていうふうにして考えれば納得できるのかなっていうふうには思いましたけれども、うん、はい、まあただですよ、ワンクールの物語とするともったいないよね。まあ、これをツークールするのが難しいのも分かるんだけれども、
うん、
一番の疑問である、うん、そのこのループは生き延びられるのかどうかっていう
タイトルまでいかなかったところが、そうですよ、
タイトルまでいかなかったのはそういう意味では原作を読んでねとして考えると正しいのかなと、
うん、
まあ書けないよね多分ね、これだって結構駆け足なんじゃないのかなって思うんですよ、
うん、
でここでもその中で一番よく言うね、そのワンクールの作品で何をもって最終回を迎えるのかとして考えた時には、あの二人の関係が一歩進むっていうところが、まあそういう意味じゃ正しいわけだよね、
うん、
なのであ
んなにリーチがアルノルトのことを思うなんてっていう結末でよかったですね。
そうですね、ちゃんとに指輪はね、
あの、うん、
でもあのキュンキュンなところで終わるっていうのは正しかったなと思うので、うん、まあ、ただただ物語がよくできてた分、
うん、
先が気になるなって思いますよ正直、
うん、
でその謎も気になるなと、
うん、
そう、この後どうなるの展開がね、
そうですね、あとなぜこうなったのっていうのも含めて、う
ん
う
ん、まだまだ何もね、明かされてない部分も多いじゃないですか。
明かされてないことばかりですよね、そういう意味でね。
そうそう、
はい、まあそういう意味では非常にもやもやは明かされてないことに対してもやもやしたなという、でもアニメの出来としては非常に良かったなというところで、うん、感想としては終わりかなと思いますね。いや2期作ってほしいよね本当にね。
そう、逆にだからその原作ももちろん気になりますし、うん、2期で見たいっていうのもあるので、まあこのワンクールの今作られてる2期とか発表されてないので、うん、この中ではもういい、逆にそういうモヤモヤがある方が、
はいはい、
みんなが見たいっていう声が大きくなって、うん、次が
行ってほしいなと思いますね、
うん、
はい、
第7位スナックバスへ。
塩麹アット坂本ちゃん北江さんからのコメントです。なんかさらっと始まりさらっと終了した札幌北24条駅、札幌駅より地下鉄3駅の近場のスナックを舞台に扮したオリジナルレーザーディスク映像付きカラオケを楽しみにしていました。我が輩のスナック歴は卒園しましたが、バグったままには興味津々の世代です。すすきののお尻バニーに乾杯しますけど。続きまして笹メガネさんからのコメントです。はじめはアニメやゲームなどのパロディ色が強い作品なのかなと思っていたのですが、山田や達兄たちスナックに集まる人々の人となりが分かってくると、バスへならではの雰囲気が分かるようになり、何気ないあけみちゃんとの会話すらも聞いていて楽しかったですね。あとは忘れられないキャラとしては森田が最高でしたね。はっきり言えば常軌を逸している彼なのですが、そんな彼でもあのスナックバスへという場所では生き生きと元気でいられている姿を見ると、スナックという場所の包容力、そしてあの森田でもあのように生きていけるのだから私も頑張らなきゃと、不思議とあいつからは明日への活力をもらったような気がします。夜お酒をたしなみながらあけみちゃんたちと一緒に飲んでいるようにアニメを見るのが私のおすすめです。はい、ありがとうございます。
いやー、バスで面白かったな。なんかこう1日5分毎日ある昔のワンダフルタイみたいな感じで、毎日寝る前にちょっとだけこの空気を浴びて寝るみたいなことができたら本当は一番良かったんだろうなっていうタイプの作品でした。一気見をするような作品じゃないんですけど、毎週決まった時間にこれを見て、いや今日も一日いろいろあったなはーみたいな気分に浸るっていうのが一番いい。本当にバスへのスナックで仲がいい人同士がこう楽しく盛り上がってるのを見てほっと一息つくみたいな雰囲気のある作品だったかなって思います。原作とはやっぱりちょっとテイストが違う作品にはなってたんですけど、アニメでやって音がついてっていうことの意義はあったのかなって感じがありましたね。なんだろう、あのスナック一回ぐらいは行ってみたいなっていう気持ちになりました。
同率7位、姫様拷問の時間です。ヘビさんからのコメントです。いろいろ面白かった作品が多かった中、個人的ナンバーワンは姫様拷問の時間ですでした。最終的に何を見せられているのかわからなくなることも多かったですが、見終わって幸せな気持ちになれることが多かったので問題なしです。お気に入りは魔王様。素敵すぎてメロメロです。バニラも可愛かった。2期が楽しみで仕方ありません。続きまして、つねしんさんからのコメントです。タイトルに偽りありなのですが、もう気になりません。一体何が拷問か、ほのぼのコメディに癒されます。悪魔さんがみんな可愛いのもいいところ。魔王さんも小煩悩で優しいのも心休まります。はい、ありがとうございます。
いや、もうこの作品は、タイトル詐欺というか、まあ、タイトル通り
ですよ。詐欺なのに通りってよくわからない作品ですよね、そう思うと。
そうね、まあ、世の中いろんな拷問があるんだなっていうのを非常に納得させてくれるし、まあ、ある意味こう癒し系でいいんでしょ
癒し系だと思います。そのキャラクターが全員可愛いので、私はもう1話見るとはーって癒されて、
だからもうはーっていう気分で見ているのに、今期一番合ってた作品はこれなんだろうなっていうのが分かりましたね、うん、本当にね。
そうだから拷問を見てるはずなのに平和な気持ちになるっていうちょっと不思議な作品でしたね、
うん、そうね。もうこういろんなね、どこ現代から持ってきてんのみたいな、そんなのとか一切気にしないで、うん、複雑なことを考えずに見るっていうのに非常に合う作品だったと思います
第9位、魔法少女に憧れて、シリコンの谷のシカジカさんからのコメントです。魔法少女ファンのウテナが悪の組織にスカウトされて、憧れの魔法少女トレスマジアと戦う羽目に。ウテナは悪の組織の幹部、マジアベーゼとして持ち前のフェチぶりを発揮し、相手の魅力を引き出すことを目的に悪役ムーブをかまし続けるという謎ながら微笑ましいストーリー。日常パート、戦闘パート、謎の光パート、すべてよし。続きまして、おいでやす小田宇治春さんからのコメントです。あお互いの投稿や世間の異様な評判に背中を押される形で、当時放映済みだった5話まで一気見してハマってしまいました。 当初の感想は、この制作人どうかしてる？褒め言葉でした。令和のコンプライアンス全盛りの時代に不適切にも程がある。エロとフェチのオンパレードにただただ原作者様と制作人に感謝とリスペクトを捧げる日々でした。これからはブルーレイで超憧れバージョンを見ながら2期を待ちたいと思います。はい、ありがとうございます。
第9位、悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。
これ最初、ゲームから始まっても違うアニメかって思ったのはみんなあるあるだと思うんですけど、結構見続けていくとどんどんコメディチックになっていって、ユミエラがどうしてこんな性格なんだろうって思い出すと、もう面白くて仕方なくて、結構次の展開にもどんどん進んでいって、スピード感がすごく良くて、まあ、最終的にはユミエラとパトリックがこう付き合い始めて、あ、よかったねってなれるのもすごく良かったですし、なんかパトリックがいいやつすぎて、もう本当パトリックとユミエラが出られたことが私的には最終回まで見て良かったなっていうところですね。
以下仙外となります。
弱キャラ友崎くんセカンドステージ、フローランカバディさんからのコメントです。菊池さんに行きましたか。自分としては耳に行ってほしかった。なぜなら菊池さんが友崎を好きな理由って結構ぼんやりというかアバウトな感じですが、耳は彼の頑張りとか努力している姿を見て好きになったのですから、わかりやすいというか納得できる感じです。まあ理屈では語れないのが色恋沙汰とか人の気持ちってことですね。それにしても今回はラスボス女王の雛見葵の出番が少なかったですが、話の中で出た彼女のあの性格、人間性がどうやってできたのか、その匂わせがあちらこちらに散りばめられていたので、次のシーズンで解明はされるのか。ありがとうございました。
耳に行きたい気持ちはめっちゃ私もわかります。第一期の時点では私はひなみと付き合わないのかなって思ってたんですけど、二期はもう耳が好きってそういう意味って言ったところからもう、おー、いけいけっていう自分の中でテンション上がってたんですけど、耳は友崎くんの好きなところ分かりやすく描かれていたんだけど、やっぱり友崎くん自体を見ていて話が波長が合うなって思うのは菊池さんなのかなって思いましたっていうところとかを、このアニメを見て初めてどのヒロインも可愛いし、どの子とくっついてもいいなって思える作品に出会ったのが、私が受け入れられていることがすごいびっくりしているんですけれども、こうやっていろんな人のことが気になっちゃうとかいうストーリーとか、実際の人物、そんな人に対してもちょっと理解できないな、私はなんか気持ちわからないなって思ってたんだけど、このアニメを見て心にゆとりができるんだよというところとかを教えてもらって、なるほどなっていう思えるところがあったから、今期も大変お勉強になりました。とてもいいお話ありがとうございます。また続きも出たらいいなと待ち遠しく思ってます。
下界エリーゼ乗り合い自転車さんからのコメントです。処刑された悪女皇后エリーゼが二度の転生を経て改心し、医師として独り立ちしようとする物語です。現代で培った医療技術を持ったまま過去の世界に転生するのですから、さぞや無双するのかと思ったら、周囲の理解を得られないなど、道のりは困難。それでも人々を救おうと奮闘するエリーゼの姿には胸を打たれます。やはり医療物は人命を扱う題材だけあって熱いですね。今期は話題作が多くてあまり話題にならなかったのが少し残念ではありますが、今期の隠れた名作だと思います。ありがとうございました。
私、転生ものだと思って見始めたんで、こんなに本格的に石物だと思わなかったっていうのが結構感想としてはあるんだけど。
結構石物でしたね。
なんか本格的だよね。
なんか私、ピッコマで、漫画は読んでたんですけど、もっと恋愛要素もあったよな、あれこの展開ちょっとはしょられてるかなっていうところがいい感じに下界ものとしてまとまっていて良かったですね。
他の作品にも言ってたけど、やっぱワンクール12話ぐらいの話数で、こういかにどうまとめるかっていうところでどこをはしょるかってすごく大事だと思うんだけど、下界エリーゼはそこが逆に よくて、こう恋愛ももうちょっと見たかったなで終わるから、うん、それこそ原作読もうかなって思えたり、うんうんうん、まあ、2期じゃあ続きは恋愛ものもうちょっとこう深く描いてほしいなとかってやっぱ気持ちになるじゃない、う
ん、はい、
まあ、そこがすごく構成がね上手だなと、
うん、お上手だったなと思いました、うん、とても面白くアニメも見れました。
ドサンコギャルはなまらめんこい宇宙さんからのコメントです。生まれて以来ずっと北海道民ですが、実は放送開始時点では北見方面に行ったことがありませんでした。ところが2月に行く機会があり、聖地巡礼気分で現地へ。実際に行った焼肉屋がアニメに登場していて本当にびっくりしました。そういや店内にポスターありましたね。東もこと芝桜公園で大石正義さんが実際に歌う日が来ることを願っています。続きましてラグナクリムゾンデルタさんからのコメントです。今期ダークホースはラグナクリムゾンです。初めて視聴したのは冬クールの途中からでしたが、ラグナとクリムゾン陣営と銀騎姫率いる銀装兵団、人類を滅ぼそうとする竜の血族アルテマティア陣営の3組の戦いが面白くて最後まで視聴しました。また敵味方関係なく策を張り巡らせて利用する主人公とは思えない狡猾さのクリムゾンが、規格外の存在であるラグナに翻弄されたり、敵なのに聖人君子ぶりのアルテマティアや絶望的な強さを誇るウォルテカムイなど上位流のキャラクターが魅力の今どき珍しい王道ファンタジーバトルアニメでした。余談ですが、クリムゾンの声が上品な女性声で、クレジットを見たら男性だったのには驚きました。続きまして休日の悪者さん直輔さんからのコメントです。最初こそパンダ可愛いネタでお話が続くだろうかと心配でしたが、いや全12話ずっと楽しかったです。確かにパンダは出てきますが、可愛いのはむしろ悪者さんこと悪の組織の将軍や構成員、対するレンジャーメンバー、コンビニの店員さんなど各キャラクターたち。悪の幹部の平和で丁寧な暮らしぶりを淡々と描写するだけでこんな癒し系アニメになってしまうとは。悪者さんが悪の組織の親切な方と呼ばれれば、うん、そうなんだよねとうなずき、サンタクロースや木の精霊たちの話、猫型ロボット界には泣かされました。穏やかなオープニングからの流れで休日が始まり、本編終了後のアップテンポなエンディングで、悪の幹部としての日常に戻るかのような演出も効果的。いつの日か彼らにまた会いたいと思わせられるような作品でした。ありがとうございました。
以上投稿をいただいた作品でした。続きましてスタッフおすすめ作品となります。
最弱テーマはゴミ拾いの旅を始めました。
私ね、
うん、
青田の時に、
はい、
この作品にこんなにハマると思ってなくて、
うんうん、
なんかね前半やっぱりゆっくりすぎて早く仲間が増えろってずっと思ってたのよ。
思ってた。なんかどんなお話もやっぱり一人ぼっちってつまんなくなっちゃうのかなっていうのは思いますね。
でもね後半やっぱ仲間ができてきたりとか、いろいろこう街にたどり着いて展開しだしてから、
うん、
もう毎週私楽しみになっちゃって、
うん、
すごい癒されながら、
うんうん、
このストーリー、ま、途中でこう悪の組織と戦うような展開になるから、まあ、そのあたりの どうなるんだろうみたいなのが結構楽しかったですね。
結構タイトルって最初の方だけっていうこととかあると思うんですけど、うんうん、ちゃんと最後までゴミ拾いしてたなっていうのも印象深かったです。
しこの本当に最弱テーマーなんだよね、
うん、
なんかタイトル詐欺でさ、うん、最弱テーマーとかこう書いてあってもさ結局最強だったりとか、うん、
あるある
あるんだけど、
うん、
まあ、最弱テーマだからこそのこうスライムとの出会いがあって、うん、そこをうまくこう使ってというか、
うんうん、
ハマって街の人たちと仲良くなって、まあ、最終的には信頼できる人たちと出会うっていうストーリーだったから、うん、まあ、そこもすごく好きだったね。
うん、あの一番最後の最後であのどうしてこのスライムは、すごい貧弱なのかっていう成り立ちのシーンとかもあって、あれはすごい素敵だなって思いました。
なんかさやっぱりこう信頼できない、一人でいなきゃってなってたところから、
うん、
ちゃんと信頼できる人に出会ってそういう仲間のこととかも話せるところまで行ったっていうのが、うん、だからもう12話まで見ると満足度がすごく高くて、
うん、
まあ、だからもし アオタの段階で結構ゆっくりだなと思ってもっとこう見るの一旦やめてたりとか、うん、溜めてしまってる人がもしいるならばもう見てほしいと思う。
うん、こうあったかみのあるいいアニメでしたね。
ハズビンホテルへようこそ。
こちらの作品は Amazon プライムで配信されてる、配信限定の作品なんですけど、1月から配信が始まったんでちょっと入れさせていただきました。ディズニーアニメみたいな歌があってこうミュージカル調のダンスもあってキレッキレの海外アニメっていう雰囲気なんですけど、内容がだいぶえげつなくてですね、キリスト教がモチーフのお話なので、まあ、割と分かる人には分かるの内容だったりするんですけど、そういうものをテーマにしておきながら毒っ気の強さみたいなのをこう内包しているところが非常に魅力的で、割とネット界隈とかでも話題になっている作品なので、ぜひ興味があったら見てみてほしいです。主人公のけなげさとか周りのキャラクターの魅力とか、こう人生に失敗したけど生きていかなくちゃいけないんだなみたいなやさぐれた脇キャラクターの魅力みたいなのとか非常に良いので、ぜひぜひ見てみてください。
はい、ということで、冬アニメ最終回特集はこれで終わりたいと思います。アンケートにお答えいただいた皆様、投稿いただいた皆様、ありがとうございました。今日の特集は
2024年冬アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
どうしても見れないシーズンっていうのもやっぱりあるなとは思いました。今回は、まあ、
こんだけ長いことやってればね。
そうですね、まあ見てる作品他にもいくつかありはするんですけども、その辺に関しては B かなという感じで、はい、話したいと思います。ということで、いきましょうか。来週の特集は冒頭でもお話ししました。
はい、来週はデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションを特集いたします。
全章ですね。
あ、全章ですね。
はい、お待ちしております。そろそろね、2週目に入るのかなっていうところで、減ってます。1週目より
はオッペンハイマーとゴーストバスターズに押し出されて、はいはい、あとアカデミー賞たちに押されて、
1週目よりは減ってますんで
減ってます、
ぜひ見に行って、まあね、前編後編がある作品って見づらいよねっていう気持ちもわからないでもないんで、私も気持ち的には若干そう思ってたんだけど、まあそれどころじゃない、こう引っ張り感もあっていいので、この期間がね待てるっていう楽しみもあるっていうところもあるので、ぜひ見に行って感想お待ちしております。投稿の宛先は、
はい、投稿の宛先はそこあに .com まで、投稿募集からお待ちしております。
2024年冬アニメ最終回特集は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、ヒヒさん、チヨシオさん、ニコニャンさん、マルカさん、カイズキさん、ヒラメさん、ナオスケさん、サイコさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
小宮明
と米林明子と
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。